はい、12時25分になっております。ちょっといつもと違うところでこのジングルが出たので皆さんドキッとしたかもしれないですけれども、ミッドナイトガレージ生放送です。お客様をお迎えいたしました。どうもこんばんは。
こんばんは。
自己紹介お願いします。
踊るのボーカルの溝部亮です。
はい、
ピアノの森山幸喜です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。お久しぶりです。
来てもらえた。約束通り来てくれました。
ようやく来
れました。ようやくって感じ。
あれジングル作った時とかはやっぱその世の中的にリモートだったんですよね。
うん、うん、そうそうそう、そうや、そうそうそうそうそう、リモートでもね出てもらいましたね。
はい。
とかありましたけれども、そうだからあの季節のジングルを作ってもらってから来てもらってなかったかな。
ですね。
っていうことよね。
そうです多分ちょっとあのミッドナイトガレージと関わりが深すぎて
もうよくわかんない
ね。
よくわかんない、ね、んない
そう久しぶりって言ったんですけど久しぶりなんかどうかも実はよくわからなくなってるかも。いやでも改めましてなんかあの1年は本当にありがとうございました。
こちらこそ本当に
ありがとうございました。
追いかけてすいませんでした。
追いかけて
なんかまだですかみたいな季節変わりそうですけどまだですかみたいな。
いやでも本当にあの時期ってやっぱ世間的にもこう止まったじゃないですか、
うん、
でバンドも僕たちも例にも止まっていて、
うん
まあ、そんな中でそうやって求めてくださっているっていうことが本当に支えになっていて、なんか
本当？
本当です。
なんか届ける先がやっぱりなくなったじゃないですか。うん、ライブができない。
そっかライブできないし。
ね、僕たち自身のことで言えばメンバーが辞めて、なんかリリースもすぐになかなかできづらいみたいな状況でこのお話いただいてたんで、本当に続けるモチベーションというか、なんかそれがあって、ね、あの進み続けられたみたいな部分ありましたね。
やっぱこう初めてジングル作ったじゃないですか我々は、
うんうんうんうん、
でなんかちゃんとやっぱガレージのリスナーの皆さんがこうツイッターとかでつぶやいてくれてたりするのとか、その僕はあのなんだろうリリースというかその初めて流れる時とかはちょっとリアガレして、
そうリアガレしてくれてた聞いてくれてましたよね。
つぶやいてましたね。
ねえねえすごい嬉しい良かったです。
ありがとうございました。
でもなんかこういろんなことの手応えというか、
うんうん、
が本当になくなった時期で私たちも、うんうん、多分まあリスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、
そうですね、
そんなところでなんかこうなんでしょうかね、気持ちを、うん、ああやって言葉と音にしてくれて、うんうん、こう季節が流れていくのをちゃんとそこでちょっと立ち止まって確かめられるというか、
うん、
なんかすごく良かったです。ありがとうございます。本当に
こちらこそ
救われました。そんなあのジングルの一つが、まあ、3月という曲になり、
はい、
もうリリースには実はなってたんですけれども、
うん、
はい、今回改めましてアルバムにちゃんと収まり
これがあったからこそアルバムができたと言っても過
言ではない。本当に？
いや本当ですよ。
え嘘や。
いやマジですよ。
それは言い過ぎでしょ。
この曲めちゃくちゃ気に入ってて、
もうすごくいい曲。も
ライブでやるとき僕一番楽しいかもってぐらいな。
楽しくなる。
そうライブで、うん、だとやっぱりまたちょっと表情違ったりするんですけど、
うんうんうんうん、
結構やっぱ2番っていうかそのサビが2回繰り返されるじゃないですか、
うんうん、
で、
うんうん、
そういう構造の曲って結構多分踊るで少ないやん、
うん、
で、あのやっぱりライブだとダイナミックスがこう2番で爆発するんですけど、
うん、
それを3番が超えていくんですよ。
うん
だからそれがめちゃくちゃ楽しくて、
うーん、
なんかすごいライブでやるの一番好きな曲になってるんで、それを作らせていただいて本当にありがとうございますって感じで、
早く聞きたいなっていう感じですけれども、はい、まあ、あのアルバムのねすごくいいところに入ってますよね。
そうですね、確かに
一個ね、
クライマックスというか、はい、
ピークが来る感じ、
うんうんうん、ね、ですよね、はい、アルバムディスタンシーズ、
ディスタンシーズ、
はい、はい、11月15日にリリースになっておりまして、
はい、
もう本当にいいアルバムで皆さんねめっちゃ聞いてはると思うんですけれども、メッセージもいただいてます。明石市のみきりんさん、
はい、
今夜は踊るの溝部さん森山さん生出演楽しみにしていますと、
ありがとうございます、
はい、実現させていただきありがとうございます。2年5ヶ月ぶりのアルバムディスタンシーズリリースとても嬉しかったです、うん、仕事帰り、いつも10時ぐらいなんですが、はい、アルバムを聴きながら車窓から工業地帯の明かりを見つつ車を運転しています。
いい聞き方や。
仕事が終わりホッとして肩の力を抜いてリラックスできる一日の中で一番好きな時間を共にしてくれている大好きなアルバムです。
そんな言ってもらって幸せもんですね。
ほろりですね、これ
。完全に、ね、ライブありますね、少し先ですが、うん、楽しみに冬を乗り切りたいですというふうに、ね、いただいております。
嬉しい、嬉しいですね。
なるほど、工場地帯の明かりを車の窓の向こうに見ながら、う
ん
う
ん、いいね。
あ、いいですね。なんかちょっと泣きそう。そのシチュエーションかなんか泣きそうですけど、うん、はい、北海道からもミミッチさん、はい、アルバムディスタンシーズ繰り返し聴いています。どの曲もとっても良くて、うん、マイベストな1曲が決められません、うん、はためきの時は未来がダントツに好きだったので、そこは対照的だなと思ってます。みぞべくんがさまざまな距離について歌うのは、
はい、
今作に限ったことではなくずっと前からだと思うんですが、
はい、
生活の一コマや心の中へスーッと馴染んでいく感じはそのままに、歌詞からイメージされる情景のバリエーションが増えた印象があります。さまざまな経験を経て青年から大人になったということなのかな。日々変わっていくこれまでと、これからのことに思いを馳せながらディスタンシーズ聴き続けますというふうにいただいております。
ありがとうございます。
大人になったよって感じです
よね。大人になったよっていう。
なったね。
なりましたよ、うん、本当に。
まあでもそうかもしれないですよね。
10年目前ですからね、踊る。
そっか、
う
ん、
そうね、
重ねました。年月
減ってきましたよね。
減ました。
森山のことはもう中学生から知ってるんですけど、
おー、
うん、中学生、中学校の時なんですけど、うん、もうひげがね、
あ、まあそれも10年以上、ね、こんな感じですけど、
ひげが生えとる年までこう一緒になんかやってるとは思ってないんで、やっぱり中学校の時は、
まあ、大学2年生ぐらいでもう生えてましたけど、
ね、あ、そう。
まあ、今回ディスタンシーズズバリ、まあ、距離、
うん、
で、いろんな距離、いろんな意味の距離も出てくるんですけど、でもまあね、はい、あの書いていただいてた通りに、あの確かにその以前からそういう距離っていうのは一つ、もしかしたら踊るのテーマであったのかもしれないです。
そうですね、その、
うん、
まあ、このアルバム出してから自覚的になりましたけど、
うん、
まあその、まあ、森山がから出たディスタンシーズってタイトルだったんですけど、
うんうんうんうん、
だから僕はそのタイトルを聞くまでは自分がこう距離に対して歌ってきたみたいな自覚というかなくて、全然。
そうなんだ。
でも確かにそれをすごい気にして生活してるし、
うん、
なんか気にして、なんだろうな、歌詞にしてきたのかなっていうのはそれで、
うん、
うん、あの自覚的になれましたね、
うん、はい、そうか、じゃあ距離をテーマにアルバム作ろうっていうわけじゃなかったっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
全然、はい、
そうか。そのなんだろう、客観的に見てもう今回はアルバムいよいよ、うん、距離だろうってなったのは何だったんですか。
まあ、うん、そのみぞべの歌詞がその一貫してそういう隔たりみたいな、うん、その近さとか遠さみたいなことに思いを馳せてるっていうのはなんとなくは分かっていたけど、
うん、
それを距離という一つのワード、まあ、ディスタンスっていうワードに落とし込めたのは、
うん、
やっぱり何よりもこのコロナ禍でソーシャルディスタンスという言葉にこう、
うん
うん、が突きつけられ、
うんうんうん、
僕自身も世界中のみんなも人との距離をすごく考えていた、
うん、
まあ、それに
そうだよ、ね、
あの、うんうん、直面した時期でもあったので、そことこの歌詞、12曲の歌詞を見直した時の感覚がリンクしてすごくぴったりくる、それは時代的にもこの作品にもぴったりくるワードだなって思って、
うん、
タイトルにしてもいいんじゃないかっていうふうに思ったんで、
うんうん、
僕も別に溝がいつも距離のこと歌ってるなって思って過ごしてきたわけではなかったんですけど
そっか、
う
ん、
そうね、
もっと多分初期の頃とか、うん、前作前々作ぐらいまではもうちょっとなんか、うん、失うこととか、
うん、
別れてしまうこととか、
はい、
もうちょっと前だと儚いこととか、そういう風に表現されてたと思うんですけど、
うんうんうん、
でもそれよりもっと総括するのが距離という考え方というか、その失うことも別れてしまうことも全部やっぱり距離に集約されているなっていう風にはこのアルバムを出して改めて思いますね、
うんうん、ね、そう、すごく懐かしい時間と距離と僕らの旅のリアレンジも一番最後にエピローグのように入っていたりするんですけれども、そう、距離ってでもなんかこうなんでしょうね、その悲しい距離ができたって聞くとなんかこう距離があるって思うと悲しい寂しい取り戻せないみたいな感じになっちゃうかなと思うんですけど、でもあってしかるべき距離というか、なんかまあそういうもんだよなみたいななんかそれでいいんだよなっていうようななんかこう心持ちも、
はい、
表現されている曲もあったりして、それが大人になったって感じなんですかね、どうなんやろ。
そうっすね
何ぞそのささやき
なんかその時間と距離と僕らの旅で言うと、
うん、
その僕の中では、うん、キハジって覚えてます？小学生の時の時間と距離とかの、
うん、
なんか A 君がどこどこ地点まで2時間で120キロ行きました、うん、時速何キロでしょうみたいな、
は
あ
は
あ、とかあったじゃないですか、
はいはいはい、
で距離と時間と速さっていうのがすごい関連してて、なんかこう速さとかってこう人と比べがちじゃないですか、その次のなんかステップに到達する速さとか、なんか成長の速さとか大きくなっていく速さとかとか距離とかってこう時間が経過して後ろ振り返ったら、あ、こんなに遠くまで来てたんだみたいな、でその3つがこう自分の中ですごいなんだろうな、見てるものだったんですよ。でなんかそのまあ全部同じようなことというか切り取り方の違いだとは思うんですけど、なんかその中で距離っていう切り取り方をするとすごいピタッと楽曲にはまったし、自分の今までの捉え方にもすごいハマる考え方だったんで、って感じですね。
ねえ、はい、そんないろんな距離が描かれている、でもすごく前向きな、
うん、
アルバムだなと思うんですけど、今日も僕らは忙しいが、
うん、
なんかちょっと新しい感じがしたんです、うん、音的に、
はい、
うんうん、これはなんかどういう曲しようとかあったんですか？
その作り始めは、うん、実はその今回サポートミュージシャンたくさん迎えているんですけど、うん、その中の一人で大井和也っていう、まあ、ダッツとかヤエルやってる、
はいはいはい、
まあ、たくさんサポートもやってるドラマーがいて、
うんうん、
彼のドラム、うん、僕はもう個人的にすごい好きなんですけど、
うん、
彼と一緒にやり始めて、
うん、
わ、このプレイヤーに一曲書きたいって思って、うん、当て書きでドラムを作って、うん、曲を作ったんですよ。
へえ、そんなことあるんや。
そう、彼に叩いてもらいたいって思って、曲を作ろうと思って、
はい、
なんかまあその時は そんなになんというか絶対に作るぞみたいなっていうか、もうちょっとこうカジュアルなきっかけの一つとして、
うん、
彼に叩いてもらいたいなって思って作り始めたんですけど、まあそれを作って実際にレコーディング読んで叩いてもらったら ものすごくて、まあね、なんか他の曲も結局は当て書きなんですよ。そのプレイヤーの顔を思い浮かべながら作るんで、まあ一番わかりやすいのはメロディーとかなんですけど、溝辺が歌うっていう踊るの曲だったら前提があるから溝辺の声の音域以外のとこは使わないですよね、
はいはい、
し溝辺の歌声でどう聞こえるかっていうのを想像しながらそうやってハーモニーとかを作っていくんで、まあ全てはまあ当て書きみたいなもんなんですけど、でもそれ無意識的にいつもやっていて、 でもこの曲はそれをすごく意識しながら作っていったものなんで、ちょっとこうトライというか実験的な楽曲でもありますね。
すごい。でもそのメンバーではない人、
うん、あそうなんですよ、それは初なんです、
ね、しかもプレイの、うんね、なんかドラムってあんまりそういう、
うんうん、
なんだろう、
そうですよね、
真ん中に来るんだっていうのがすごい今びっくりしてるというか、うん、まあまあでも素晴らしいドラマーなので、はいはいはい、それはもちろんそうなんですけど、
いや本当でもそのメンバーじゃない人に当てがいっていうのは本当に初なんですよ、それこそ、
ね、
う
ん、提供じゃないですもんね、
踊るの曲で他の仕事とかだったらね、その人にっていうのありますけど、
うんうんうんうん、
踊るの曲だけどメンバーじゃない人に当てて書くっていうのは初なんだけど、でもまあ新体制になったことでそういうことができるようになったっていうのがありましたよね、うんうん、
面白いですね、
うん、
あの君を思い出してしまうよもなんかこう、うん、
はい、
コーラス
あれすごいですよね
すごいですよね、
ちょっと狂気的な、
ソフィアも歌ってるんですよ、もう一人のベース、
そうなんだ、
はい
はい、狂気的ですよね、可愛、ね、いと思ってたらだんだんなんか怖くなっていくんですよね
あれいいですよね、あの怖さはね、
ね、すごく短い曲なんですけど、
うんうん、
でもなんかもうなんだろう、描かれてるも本当に一瞬の出来事というか、うん、はいはい、場面展開もない、
そう
結構その、
うん、
あれ森山とソフィアの3人でいる時に、
うん、
あの一曲作ろうって言って、
はいはい、
バーってその場であのちょっとじゃあ1分ぐらいくださいっつって歌詞はって考えて、
へ、
歌ったものが最終的に結局こう音のハマりとかがやっぱり一番いいなってなって、
うん、
そこにそれを使おうってなったんですけど、
うんうんうん、
なんかずっと森山が歌詞怖いってめっちゃ言ってて
そうね、なんか多くを語らないからこそ怖いですよね
その重いです
よね重いよね、でも確かに
だからこれ
歌い方めっちゃ軽いっていう、
即興曲なんですよ踊るなりの、
うん、はいはいはい、はい、
インプロなんですよ全てが、シンセのメロディーとか僕のリフとかも全部その場でパッて弾いてそれを録音していって、
うん、
じゃあ次これ撮ってみようこれ撮ってみよう、その場で出た言葉なんですよその流れで、うん、だから本心なのかもしれないみたいな
まあそのメロがあったけんね、
そうそう、まあ、メロとの兼ね合いとかも
そうか、いやいやすごい曲ですよね、でもなんかこう、うん、映画にしてほしいなと思うぐらいなんかこうすごいね、
映画ね、
でも本当にそのなんか意味も通ってないし、うん、そのなんだか怖さもあるし、うん、でもなんか可愛さもあるっていうかその言葉のノリとか、
うん、
その不思議な感じ、ぐちゃぐちゃしてる感じっていうのは、
うん、
でも言葉になる前の感情ってそういうものだなって僕思うんですよね、
ああ、
だからなんかそういうものをそのまま外側に出せるっていう、そのいびつなものをいびつなままっていうか、言葉って論理的なものだからどうしてもこう構造的にっていうか伝わるように書いちゃいがちですけど、歌だとそうしなくていいじゃないですか、それがこの曲とかは特に発揮されているんじゃないかなって思いますね、
なるほどね、
その作り方でちょっと何曲かやってみてもらうと溝辺くんのなんかこう真相心理のなんか
触れてはいけないところに
一番なんかこう濃いところが
届くかもしれない、
次々出てくるかもしれない、めっちゃ怖いみたいなね
めっちゃ明るいかもしれないですめっちゃ楽しい、
どっちかな分かんないですけど、はい、ね、はい、そしてあのタイトル曲ディスタンシーズもすごく、
うん、
あのこれこのまんまじゃないんだろうなと思いながら、
うんうん、
あの聞いているとすごく自分に委ねられている感じがして最後終わるっていうのがなんか、あ、それが言いたいのかなって、
うん、
いやそうですね、
思ってきてました、
最後の一文というか、
一文、
うん、
本当にそこに向かうために散々悩んでるみたいな、
うん、
でもあれそのメンバー3人で歌詞を書いていった、
そうですよね、こういうのないですよね、
初めてですね、
ないですよね、
うん、踊る初めてで、
うん、
そのメンバー3人で書く歌詞を書くってなった時に、まあ、ちょっとさっきの話とも伝わるけど、言葉でこう、うん、コミュニケーションを取ろうとしてもどうしてもこう、うんうん、自分の中に本当にあるものって伝わらないじゃない、言葉にしちゃうと、
うん、
ていうことにどうしても直面しちゃったんですよね。3人で歌詞を作るってなった時に。
なんでそんなことしようと思ったんですか？
それはね、溝部がちょっとスランプ気味になったっていうのがきっかけとしてはあって。
なるほど。
でまあ3人で歌詞、まあ、その3人でそのデモ、森山がまあもちろんピアノデモ作ったんですけど、うん、その時にはコードがバッてあって、その場でスタジオで3人でいた時に書いた生まれた曲だったんで、うんうんうん、他の曲って大体まあその森山がかなり完成度高めてから僕らに、うん、もうビートとかもある状態で委ねられるんで、うんうん、その曲はまあ、
まあ、作る過程とかを共有してたっていう感じで3人で、
う
ん
う
ん、まあ、でそうやってそのスランプを脱するための策がいくつかあったんですけど、うんうんうん、その中の一つで3人で書いてみようってして、その話し合いをしてる中でそうやって伝わらないことみたいな、うん、こぼれ落ちることっていうことに直面したから、うん、まあじゃあこれ自体をもうコンセプトにして一曲仕上げようかという話になり、
うん、
その言葉の無力さみたいな、うん、弱さみたいなところと、でも言葉を返して死んじゃうことのなんか尊さみたいなものを、
うん、
まあ、普段というかそういう会話をしてる中で気づいてきた、
うん、
ことたちをただなん曲にしたみたいな感じですかね、
うんうんうん、はい、いよいよライブが、
はい、
ね、決まりまして、大阪ほんまに待ってました。
いや4年ぶりですからね、ワンマンライブ、
3月31日です、
はい、
心斎橋アニマなんですけれども、
はい、今まさに二次選考受付中ってことで、
受付中、はい、今回はどうなんですか？前回箱があった時ですよね、
箱が
ステージの上に。
そうですね、
あれ以来ですよね、
映像の演出があって。そう、前回というかもうここ4年くらい、
うん、
3、4年はそういう演出ありの、
うんうん、
こうまあ、舞台作品というか演劇をまあ一つモチーフとしたライブ作品っていうのを作っていて、コンセプトライブを、
はい、
もうそれもそれですものすごくこう自信を持ってやっていたんですけど、
うん、
その新体制になってサポートミュージシャンたちと関わる中で、
うん、
ライブでのそのこうスパークする感じみたいな、そういうライブ感みたいなものにまたこう、まあ、僕たちが初期持っていたものとはまたちょっと違うそういうライブの楽しさっていうのを教えてもらっているところで、この楽しさぜひ共有したいと思って、
はい、
むしろライブ感のあるライブというか、そうやってこう作品を見るっていうよりもライブ、本当に音楽のライブを楽しむっていうようなライブを作れたらいいなっていうふうに思ってますね。前回その東京でコットンクラブで、
はい、
リリース直後にワンマンやったんですけど、それはまあリリースライブとはまた違ってというか、ちょっとそういうまた空間のその効果もあってコンセプトがあったライブだったんですけど、今回の3月の大阪のライブは完全にディスタンシズのリリースライブとして、アルバムの曲、
うん、
楽曲などをお届けしたいと思っております、
うんうんうん、ね、確かにアルバムのその音の感じも、
うん、
以前よりもなんでしょうね、その打ち込まれた感じじゃなくなっている、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのと思う
身体性みたいなのがより出てるし、一つ多くあるのはこれまでの、まあ、メンバーがいた時代の作品は、
うん、
僕が、
うん、
分からない音一個もない状態で出してたっていうか、もう全部にこう目を通して全部をここっていうところに配置してメンバーにもそれでこう共通認識を持った上で全てのパートをアレンジしたんですけど、サポートミュージシャンとやるときってそうはなかなかやっぱいかない
ん
ですよね、
うんうんうん、
譜面とかデータを事前に渡してレックの日に初めて会って、
うん、
その何時間かでもうお別れするしかないんで、
うんうん、
撮ってもらって、
うん、
だからそういうなんか全てをこう言葉とか譜面とかそういう見える形にして共有するっていうよりも感覚であそれいいっていうのでストップするみたいな、なんで僕もなんでそうなってるのか分かんないけどいいみたいなものを受け入れるようになった、受け入れざるを得なくなったことで受け入れられるようになったっていうのがあって、そういうこうなんか 偶然性じゃないですけど自分の中にはないものっていうところに自分自身が開いていけたっていうのがすごい大きかったかなって思いますね。
いやなんか、ね、ちょっと違うかもしれないけどそのまあ不眠にならないものとか、うん、そういうのってなんかこう踊るが音楽ですごい上手に、うん、なんだろう音にしてくれてる、うん、なんかこう手に取れないし、
うんうん、
見えるわけじゃないけど確かにそこにある感覚とか、
うん、
なんかそういうそこにあるけど表現できないもの、うん、みたいなのがすごい綺麗にやっぱり音になってて、うん、歌詞と、うん、でそこにみんななんかもう心を持っていかれるのでなんかそれがそのね、うん、あの
いや本当に、ね、そういうテクニカルな部分でも共通してそういう風に歩んできたっていうのはあるかもしれないですね、
うんうんうんうん、すごいなんかめっちゃリンクしているというか、うん、
確かにそうかもしれない。
なので次の踊るが始まったって感じかもしれないですね。
まさしくそうですね。
生まれ変わった気分ですね。新体制になってやっぱりその新体制になったばかりの頃はどうやって前の状態に戻すかみたいな、
うん、
あの状態を取り戻すかっていうことに必死だったんですけど、それではやっぱりどうしようもないというかね、そういうことはできないから、そうじゃなくて新しい踊るっていうのをようやくこの2年半でたくさんのミュージシャンとかスタッフに協力してもらって見つけたり発明することができたって思ってるんで、今は自信を持ってまたこれが踊るだって思えてますね、
うんうん、いやライブ楽しみです、
はい、
どんな編成で
今回は、まあ、僕ら3人と、
うん、
ドラムに大井和也氏、
うん、
と、ギターに西田修太さんを、
うん
お迎えする予定です、
うん、いや楽しみですね、
はい、レコーディングでもめちゃめちゃお世話になったメンバーの人たちなんで、
うんうんはいはい、強力な布陣だなと
強力です、
ね、最強チームで
最強チームですよね、うんうん、じゃあ、 今年はまあ、ね、あのレコーディングされてたと思うんですけど、
はい、
来年はそのツアーから始まり、
はい、
なんかこんなことするぞっていうのありますか。
そうですね、まあ、大阪で、
うん
まず3月4年ぶりって言ってたんで、うんうん、やっぱりライブいっぱいやりたいなっていうのはあって、
うんうん、
またねもう一回年内に2024年内に
すごい先の話
そうですね、うんうん、でも本当に、うん、あのライブを東京以外の場所とかでやることに、うん、もうだいぶやっぱりこうハードルがなくなったっていうかね、
うんうん、
戻ったというかまた次の時代に来れたっていう感覚はあるんで、
まあそうです
ね、ようやくそういうなんか長期的な目線でじゃないですけど、
うんうん、
本当はねツアーみたいなことをもっとやりたいんですけど、
うんうんうんうん、
そのためにはみんながもっと聞いてくれるしかない
ということですすごい、ま、めっちゃ最後委ねられる形になってしまった
もっと聞いていただく、はい、いやいや聞いてくれてると思いますけどね、
ね、そうそう、うんまあ、でもねひとまず大阪には来てもらえるということで楽しみにしてます。3月31日日曜日心斎橋ライブハウスアニマ、
はい、
はい、ぜひお集まりください。
待ってます、
はい、
よろしくお願いします。
選考が始まってるんですね、
はい、
今二次選考中です。
二次選考中です、
はい、今調べてください
運転中の方以外は、
はい、早めに押さえてください、はいはい、ということでミッドナイトガレージこの時間は踊るから溝辺くんと森山くんを迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。